作劇ネットラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネットラジの司会進行を務めます塾生の小島由紀です。作劇ネットラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生に皆さんに登場していただきましょう。どうぞ。
ファンタジー挑戦中、坂本流です。
はい、ホラー担当海田です。
SF 担当遠野です。
ホラー挑戦中、バンバです。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ママさんは今回が初めて。
はい、
そうです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、今回はちょっとまあホラーとはちょっと関係ないのかもしれないですけど、今まで作品ネットラジで何回かちょっと取り上げようとしてたんですけども、臨時でちょっと飛んじゃった、女優さんの役者のモーリン・オハラさんという人を、まあ本当は追悼する予定だったんですけど、それがもう伸びてしまったんで、
別の方の追悼になったりとか、
ね、はい、語ろうかなっていう感じになってるんですけども、まあなんで今回取り上げたかというと、ちょうど3月にこのモーリン・オハラさんという人がよく出演してた、よくこのモーリン・オハラさんという女優さんを使ってた監督、ジョン・フォードっていう西部劇の神様って言われてる人がいるんですけれども、ハリウッドでご活躍された方なんですけども、その人の3月4月 CS とか BS とかああいうところで特集が組まれてまして、で3月にブルーレイボックスも出るんですよね。で長年映画ファンは待ってたって言われてるジョン・フォード監督のブルーレイボックスが出るっていうこともありまして、まあ、今回はちょっとモーリン・オハラさんとジョン・フォード監督をちょっと特集してやっていこうかなと思ってます。皆さん、モーリン・オハラさん、ジョン・フォードっていう方はご存知ですか？
ごめんなさい。
語られ
シーンと、シーンと書いてます、はい。そんなに名前も聞いたことないっていう感じですか？
いや、名前は聞いたことはあるぐらいですかね。
そう。実際見たかって言われたらちょっと。
ちょっと喋ってみようかって言ったらもう全然わからないっていう。
そうです。
だそうです。先生、登場お願いします。
はい、中山でございます。ジョン・フォード・ボクサーをとっくに注文しました。来週の土曜日ぐらいに我が家に着くんじゃないのかな。
先生、今からワクワク
ドキドキ。ワクワクドキドキ。黄色いリボンですが、あれはね、ウォンチン・シー・ホッチ撮影監督の美しい
映像になって、
映像やっと今ね、DVD で出てるんですけど、画質ボロボロなんですよ。アメリカでも黄色いリボンのブルーレイは出てないし、衛星放送でも黄色いリボンはオンエアされましたけども、ハイビジョンではなかったんで、ようやくこういう時期が来たか
と。高っと思ってるんですけど、やっぱり僕らの年代とか、ここにいる皆さんとか、そのワクワクドキドキがよくわからないっていうか、
正直で今の絵がつまらんですからね。この頃のもう、ジョン・フォードだけじゃないですけども、ハリウッド映画も日本の映画もヨーロッパ映画も、もう素敵でね、役者も素敵やし、フィルムがいいんだな、やっぱり。CD もいらんしね。非常に、特にこのジョン・フォードという人は、史上豊かな、西部劇の神様と呼ばれてますけども、映画の神様ですな。西部劇に限らず。で、今はね、映画を作ろうかというような人たちもたくさん増えて、映画監督っていうものに、ね、注目を浴びてますけども、昔は、映画監督で映画を見てる人は誰もいなかった。スターで見たんですな。ジョー・ウェインとか、マリリン・モンローとか、バントマとか、ね。ジル・マックインとか。で、監督で、その映画を 見る人ってあんまりいなかったんだけど、でもね、世界的に、映画監督がパッとポスターなんかで大きく表示される3人の監督がいたんですよ。で、1人は、セシル・ビー・デミル。もう1人が、アルフレッド・チコック。もう1人が、ジョン・フォード。つまり、この、3人の監督だけは興行価値があった、と言われるほどの大監督。
そういうのに特色があったんですか？
デミルという人はもうスペクタクル、豪華絢爛なスペクタクルを撮る人で、最初ね、ラブロマンス撮ってたんだしですけども、ラブロマンスじゃ客は来ない。で、チャンバラ撮るんが上手い人で、活劇やね。で、活劇入れたら男が見に来ると。やっぱり女性は、やっぱり一人では映画館にあまり来ないと。彼氏を連れてくるんで、で、彼氏も喜ばしたら客が増えるじゃないかっていう理論で、活劇を作るのだとそっちが非常に良かったので、10回とかね、 サムソンって言うだとか、あれですわ、サイレントジャーニー十字軍とかいろいろ撮った監督さん、豪華絢爛なパラマウントスタジオっていうのはもうデビューのためにあったって昔言われたぐらい。で、四国は、もう今年はもうスリラーサスペンスの神様。ね、して、ジョン・フォードはやっぱり、まあでも西部劇の、史上豊かな西部劇で、治ったしなのかなと。うん。黒澤明という人はこのジョン・フォードに非常に影響を、まあ、持った人っていうか、ジョン・フォードからいろんな影響を受けた人なんですけどね。ジョン・フォードと会ったことが非常に黒澤監督は自慢だったそうで。うん。ロンドンの、小物市場の、イギリスのなんか、国立劇場の小倉落としになんと小物筋だったんです。あのシェイクスピアの年ですよ、シェイクスピアのロンドンで国立劇の小倉落としが黒沢家の小物筋をマクベスをね、オーマンカンシャクオーマンカンシャクした。でその時に、呼ばれ黒沢家と、アメリカからジョン・フォードでフランスからはルネ・クレール、うん、そしてイギリスのローレンス・オリビエという4人の大監督が、呼ばれてそこで、でローレンス・オリビエはなんか黒沢明にちょっとあれは違うなって言ったら、他のジョン・フォードとかはいやお前の新しいよってジョン・フォードとはねトイレで新しいトイレでおしっこするとヌッと追っかけるってフッと見たらジョン・フォードだったアキラ・サケとかキリン・ビールとかでそのまあ後であの俺のとこにスタジオ遊びに来いってね、ちょうどロンドンでギレオンという映画を撮ってたんですけども、まあそのスタジオにまあ、あの遊びに行ったと見学させてくれたら、あお前のことは前から知ってたと黒崎明が言うんだ。で、あのお前が昔あの映画を撮った時に俺たち見に行ってよろしくなって伝えたんだけど、そんな覚えないと、いつ来たんだろうと思ったら、虎の王も男たち、戦後すぐに撮った映画の時に、アメリカの、なんか、軍服を着た人間がダダダッと入ってきて、なんか見とったことがあって、あれが、きっと情報だったんだろうな、っていうことだったし、みたいな。ということは、まだ、羅生門とか、死の侍を出す前の、まだ、デビューしたての黒沢明も、ちゃんと情報とは覚えてた。知ってた。で、すごいのはね、NHK で、あのなんだドキュメンタリーしょ、なんだ昭和の世紀20世紀のなんかやってたんですけど、そこであの戦後すぐの日本が撮影されてる中で、あの黒澤明監督がね、我が青春に悔いなしを撮ってるフィルムがなんかそのカラーで撮ってるそれをね、あとメイキングの部分をね、でまたその GQ の人間がその数ある映画監督でいろんな現場の中で黒澤明の映画を選んで撮ってるっていうのは先見の目を持ってたのかなんかよくわからないですけど、この頃から注目してたのされてたのかな、黒澤明という人はカラーのね、高野さん、原哲子、若手人役の人カラー珍しい
人ですね、
カラー素晴らしい。
ジョン・フォード監督が、黒沢監督が影響を受けたって言われるそのジョン・フォード監督なんですけども、その史上豊かっていうことはその映像がものすごく綺麗っていうのもあると
。そうですね、まあ、映像とにかく映像が綺麗なんですよ、うん、映像が綺麗で、非常にでもね、そのドラマそのものはね、あの真面目一本にあってコミカルな部分も非常にあって、アイルランド気質なんでしょうかね、ああいうのはね、ジョン・フォードとしてアイルランドの人なんで、アイルランドの人なんで、だからまあ、非常に、非常豊かで、ちょっとユーモラスで、という映像を得意とする人ですね、あの人は。
世界中に影響を与えたっていう、手もいい。
そうですね、だから、ジョン・フォードという人に憧れて、随分いろんな監督さんが出たんじゃないのかなと、思いますけどね。なかなかああいうのはテクニックじゃないんですよね、なんか感性なんでしょうな。真似をたって真似れないんですよ、
よくあのコンビを組むって言われてるのがジョン・ウェインっていう方がおられるじゃないですか、はいはいはい、その人を発掘したのもジョン・フォード監督。
そうね、ジョン・ウェインをね発見したのはあの人らしいですよ、ハワード・ホークス、ハワード・ホークスじゃないわ、
あれあの人ですか、ラオ・
ラオ・ロ・ロッシュ、ラオ・ロ・ロッシュがなんか発掘して、
はい、
で、ジョン・フォードは駅馬車で使ったのか。で、そこからね、割とコレイドール戦記とか、いろいろ使うんですけど、ハワード・ホークス監督の赤い川っていう映画、はい、ジョン・フォードから、もう大傑作なんですけど、これを見てジョン・フォードは、あのデクノボーにも演技ができるのかって言ったん
です。それで、 創作者とか、ね、
創作者がすごいんですよ。だからジョン・ウェイン自身は自分の出た中で一番好きな映画だったらやっぱ創作者と、赤い川やっていう。ちょっと、ね、悪役っぽいんですね、この日本はね。
で、まあよくあの同じキャスト同じスタッフでよくあの、お仕事をするっていう言われてて、その、まあ、ジョン・ウェインさんだったり、あのヘンリー・フォンダさんだったり、
ヘンリー・フォンダとは喧嘩分かりませんけどね、
まあ、ジェームズ・スチュワートさんだったり、で、ワード・ボンドさんって言われる、名脇役の方だったりとか、で、女優さんで言ったら、まあ、今回取り上げる、モーリン・オハラさん、
モーリン・オハラさんね、
っていうことになるんですけども、はい、まあ、このモーリン・オハラさん、やっぱ女優さんは長生きということで、その、
95歳。去年の10月24日に亡くなったのが95歳ですよ。
まだ生きてはったんかって正直思ったんですけど、
う
ん、
その、
ま
あ、俺もそう、ね、
まあちょうど原節子さんと同い年というか、
うん、そうだね。
それもまたびっくりしたんですけども、うん、まあそういう、まあ、名女優さんがいてらっしゃって、で、まああんまりニュースとかに、まあ、原節子さんはまあ日本だから取り上げられたんですけど、うん、日本ではモーリン・オハラさんという人が、まあ、うん、ほぼもう誰も知らなくなっちゃった時代っていうのもちょっと、まあ、寂しいというか。
見るあるよ。見るある。ビデオとか DVD とかあるじゃん。レンタルあるやん。100円で借りてるやん。俺らもなかったよね。なかったけど知っててね。ね、まあ、テレビもあるよね。昔やっぱり深夜なんかではやっぱりこういう昔の映画をやってたんでね。名作、名画をね。今はもうやらないでしょ。今アニメやってるか、もう最近のくだらん映画やってるか。で、CS か BS が、まあ、映画専門チャンネル。そこも、大したか映画やってないのよ。なんか最近のなんか中途半端な映画ばっかりで、この頃の映画やれっちゅうやん。30年で40年の。いっぺんね、俺あのある CF の映画専門チャンネルに電話 したのよ。電話したら向こうからかかってきたから、なんかそれ言うたって、もっと昔の映画やれと。あ、昔のって言ったらあの70年代、そんなん違う、もっと昔の映画、モノクロ映画やれ。モノクロですかって、映画専門チャンネルモノクロですかって、あぜんとしたわ。もうほんまに
この国は終わった
この国は終わったもうみんなイルミナティどこや
ねん。まあ映画、まあその専門放送局がそうなんで、まあ見るきっかけになることさえ、まあ難しくなってきたのかっていう、なったんでしょうね。ただまあ僕の場合は、まあ先生の授業で、まあ黒沢監督の映画と、まあジョン・フォード監督の映画を最初に見せてもらって、それが確かあの駅馬車と我が谷緑なりきっていう映画だったと思うんですけども、
そうですね、駅場所はどっちかというと、まあ、アクションの映画なんですけど、我が谷緑なりきは本当にね、これこそ本当に史上豊かな炭鉱の話なんですけどね。炭鉱で、はい、まあ、大人になったヒューというね、男がもうこう炭鉱を閉鎖されちゃって、まあ、村もなくなって人も出てくるんだけども、かつて私が子供だった頃はここはもう緑にね、緑がいっぱいあった素敵な谷だったとか、そこから改装するんですよ。でヒュー少年が、まあ一番末っ子でね、上にお兄さんが何人もいて、で一人だけお姉さんがいるんですよ。これもまあ毛利オハラがやってるんですけどね。でそのウェールズのある炭鉱の街のその思い出のストーリー、美しい美しい話なのこれが。
うん、活劇とかやったら、まあ、あのすぐ面白いなっていうのは分かるんですけど、その普通のね、あの日常というか、そういう淡々とというか普通の日常生活をドラマとしてちゃんと見せていくっていうのが、その当時よく分からなかったんですよ、うん、あの普通の他の映画とかテレビとか見ててもそんなに面白いかなと思ってたんですけど、我が谷緑の日記は、まあ、ほぼみんなのめり込むというか、うん、なんかこう唖然というか、
みんなね、それまでね、アルマゲドンとかですね、あのなんか名言同士が見たことないし、あとジャッキー・テンクが見たことないとか、まあ、おー言ってね、うん、
そうなんですよ、僕もサムハン・キンポーでしたから、
ね、これが映画かって言って、言うぐらい魅力があるね。だから今の若い人たちも十分見て涙してもらえる映画だと思いますよ。
だからその昔なんかカメラワークとかもなんかゆったりしてるというか、どっしり構えてるというか、でカメラも動かさず人物だがカメラの中を動いてっていう、でもなんかこのなんていうか、絵画とかなんかカットごとに一枚ワンカットワンカットがなんか絵になってるというか、それでなんかみんな息を飲むっていう感じが、
それと人物配置がすごくうまいんですよね。 だからそのヒュー少年はロデイ・マクドウォール、その人は大人になってから猿の惑星でコーネリアスをやるんですけど、うん、でこの人がまあ少年のな頃で、でお兄さんがね、何かこれはお兄さん全部炭鉱で働く、ただこのヒュー少年だけは学校に行ってるのよ。でその歩いても何時間もかかるようなところに行って、で親はヒューはいずれ学校の先生になるかね、町に出て働くかするんだねって言うんだけども、ヒュー少年も炭鉱の町しか知らないから、学校卒業した途端に僕も炭鉱夫になるって言って、で炭鉱夫の道を歩むんですよ。さあ不況になっちゃってね、で高級鳥の腕のいい職人のお兄さんたちから首をどんどん切られていくみたいな。でお姉さんはその炭鉱夫、炭鉱のその炭鉱主の息子に見初められて、そこに結婚しに嫁に出るわけですけど、すぐ離婚して戻ってくるんです。うん、でそのお姉さんがかわいそうでかわいそうで、でこのお姉さんが実は牧師さんに恋をしちゃって、本当はね、で牧師さんは牧師で、僕は神のもとに生きるんだから、本当は牧師さんもそのオレホラの、ね、まあお姉さんのことが好きでね、なんだけども別れざるを得なかった。でそれでまあ炭鉱主のところにまあ結婚するっていうことなんですよね。それをヒュー少年の目からずっとこう見てるわけですよ。うん、ああもう素晴らしい。でヒュー少年も途中でお母さんと一緒に教会に行った帰りに、お母さんがその寒い、ね、氷の池の中に落ちちゃって、それを助けようとしてヒュー少年も水の中でお母さんお母さんで、その凍傷でヒュー少年も下半身動かなくなったって、ね、長いこと入院を、まあ、入院中の家でね、養生するんですよね。その時に牧さんから、お前これを読んでおけって、宝島を渡る、そこから本をどんどんどんどん読んでいくっていう過程があったりとかね、まあ、なんということもないんですけど、素晴らしい、うん、ドラマでした。美しいんですよね。うん、
毛利小原さんその時に、まあ、初めて僕も見たわけなんですけど、まあ、モノクロ映画、最初、まあ、モノクロって思ってたんですけど、まあ、だんだん見ていって、で毛利小原さんっていう名前までは分かんなかったんですけど、その女優さんが気になるっていうか、その派手に芝居するっていうわけでもないんですけども、何かずっと絵になる、前回というか原節子さんの時も先生がおっしゃったように、なんか目力とか目の中でなんか何か訴えてくるものとか、その立ち姿であるとか、そのあんまりテレビとかやったらよくアップになるじゃないですか、顔がずっとアップアップアップってなるんですけど、その全身でただ立ってるだけでなんかこう伝わってくるものがあったりとか、なんとも言えん、
我が谷みどり大臣のね、
はい、
ちょっと素晴らしい音楽があるので、ちょっと聞いてみましょうかね。
はい、淀川長瀬先生シーンなんでしょう。
これは前編にテーマとして描かれるんですけど、あまりこんな曲聴けないでしょ。
ないですね。
最近の映画ではないですね。
昔の曲やな、本当に。
いい曲なんですよね。うん、でこの曲を聴くと、もう本当にいろんな若たりみどりたりのシーンがこうありますよね。
なんか詩的というか、なんかこの曲を聴くだけでなんとなく世界観が。
ちょっと違うでしょ。今の映画にない音でしょ。こういう
ないですね。
だから音楽で言うとね、ドビュッシーとかさ、あの辺のちょっと印象派、ドマン派と印象派ちょっと入り混じったような頃の音楽なんですよね、おそらく。時代的にははるか、これ1941年ですから、 ドイツの時代はそのもう30年40年前ですからね。おそらくその頃にあのナチスに追われたユダヤの作曲家たちがどんどんどんどんアメリカに来るんです。その人たちが実は映画で仕事するんです。でこういうロマンチックなあの音楽が実はアメリカ映画から生み出されていったっていう、そういうのがあるんですね。だからこの頃のハリウッドの音楽ってすっごくロマンチックでいいんです。でクラシックはこの頃はあのなんか、メロディーがなくなっていて、だんだんだん近代音楽ってちょっとわけのわからん音楽になっていくわけですけど、ロマンチック、これのまあ後弾いてるのがジョン・ウィリアムスとかなのかなと思うんですよね。
この僕我が谷緑なきで印象に残ってるシーンがありまして、先ほど先生もおっしゃったあの炭鉱夫の人と金持ちの人が結婚するシーンで、牧師さんがちょっと離れたところから見てて、でモーニハさんとその結婚相手がこう階段かとかこう車かなんか乗るときに、あのウェディングドレスのウェールみたいなのがこう風でふわふわってこう流れてこう歩いていくんで、それがなんか物悲しくも美しいというか、ああいう
シーンを気象ならしい。ほんまにあのこれがパーッとこう上にパーッと舞うのよ。
あれ偶然じゃなくても
作ったらしい。
どうせ決めたらしい。
であれでね、そのこれから花んだ結婚っていうのをちょっと暗示する、ね、ちょっと絵としてもね素晴らしいですね、やっぱり。
良かった
ですね。何かが動いてる映画ですから、活動写真とか何が動いてるってことをジョン・フォードやろうと。
でまあそっか、怒涛のなんかまあその主人公の少年から見たお姉さんですけど、まあ家族がこういろんな怒涛の人生を歩んでいくんですけど、
お父さんが最後お父さん亡くなっちゃうんです、炭鉱の事故でね。最後ロングショットでね、そのエンディングなんだけど、そのお父さん、その高い炭鉱の牢の上にお父さんがいるんですよね。そうね、亡くなったのは。それがちょっとよく見ればお父さんなんだけども、そういうことね、そういう素敵なドラマを、くせ引きできてないんですよ。
ドラマを作るのがすご
い、ドラマが、そうだね、ドラマ作りがうまいのと、やっぱり役者の使い方もうまいしね。
なんとも言えん、なんかもう一回見出したら止まらないというか、続きが気になるっていうシーンの連続、しかもそれがなんか早いんではなくて、なんかこうゆったり
として
っていうのが、これがすごいなって思って、でまあそれ見てから漫画とかいろいろ調べると、ジョン・フォード監督とかなんか名前になんとかオハラとかウォーリーなんとかとか出てきた、ああ皆さんそうなんやって、影響受けてんねや漫画がもって思って意識しだしたんですけども、
まあ、宮崎駿という人がものすごい影響を受けてましたね。あのだからそのさっきの我が谷に緑になる木なんてもよく見れば、天空の城ラピュタって最初炭鉱夫、炭鉱の町から始まるんですね。まあ、 あの見比べたら同じやって街並みとかね、で特に出てくる人たちも喧嘩好きな男だけ出てくるんですけども、それも我が谷に見られるんだけど、もう一つ静かなる男って、これも同じ毛利元春が、あの出てる情報の監督の家なんですけども、まあそこの登場人物なんですよ。でフライパンを持ったあのちょっと赤毛の お姉さんがラッペに出てくるんですけど、あれ毛利元春ですよ。
あ、強気のちょっと勝ち気な女性、そうなんですよ、ね、先生にとってあの毛利元春っていう女優さんっていうのはやっぱり静かなる男とか、
そうね、
監督の女優さんという、
そう静かなる男、あの、ジョン・フォードの映画にはね、静かなる、我が谷緑なる静かなる男、両グランドの砦、はい、この3つでジョン・ウェインの奥さん、ないしフィアンセやってるんですね。でジョン・ウェインというのがまたもう西部の荒くれ男ですから、この超常発揮できるっていうのはよっぽどなんか異常部というか、きれいなんだけども、なんかそこでたくましく生きている西部の女みたいなのを演じる役者女優がいるんだよ。それがやっぱりボーリン・オハラという人が一番適役だったのか分からない
ね。常になんか勝ち気な女性というか、
常に勝ち気やね、
多いですよね。
ちゃんと亭主を立てるんですよ。立てるんですが、いざだったら自分がもう握り拳を振るってでも解決する。でもジョン・ウェイですから、かなうわけはないですよね。で、100万ドルの決闘っていう、これは情報じゃないんですけど、後になってジョン・ウェイのセブ行きで撮れたんですけども、はい、モーリン・オハラがね、あの、なんか、 いう家が、まあ、自分のファミリーと一緒に過ごし住んでるところに盗賊みたいなのがあるわけね。もうバーッと、もう、周りの人間が全部撃ち殺されて、子供誘拐されちゃうのよ。こんな時にあの人がいてくれたっていうのは、ジョン・ウェインがアップで、パパッパパッと。これはもう、コンビの映画見てる人は、おーって握手する。で、ジョン・ウェインが雇われて、ガンマンとして、その後を追うって話やねんけど。うん、まあ、それパロディみたいな、いうことになってましたけど。
なんか、ジョン・ウェインが出てるから見てみようと同じように、モーリー・オハラが出てたら、ちょっと見てみようかなって。
そうですね。
なる、スター女優。
テクニカラの女王と呼ばれてるんですね、この人。赤毛です。赤毛で、うん、ああいう人ですから。若谷みどりだけはモノクロでしたけども、静かな男はもう綺麗に、ね、唯一アップなんですよ。ジョン・フォードの監督ってあんまりアップで撮らないんですけど、アップで撮るとものすごく重要な役なんです。で、モーリー・オハラが最初にこう出るときは、モーリー・オハラのアップから、パッとこう振り返ったアップから、で、ジョン・ウェインがそれを見て目をやったときに、あ、もう惚れちゃったみたいな。赤い、なんかスカートに白いエプロンでね、沈み寄ってるんです。静かな女なんですよ。綺麗ですよ。これもあの DVD ポロポロの画質ですけど、僕はもう字幕ないですけど、アメリカからわざわざ U 版のあのブルーレイを取り寄せまして、めっちゃ綺麗、おーと見えなかったものが見えてくるみたいな。うん。なんで日本のメーカーを怠けてんだ。まあ、バカ野郎。
ちょっとコミカルというか、なんかジョン・ウェイトの夫婦喧嘩みたいなシーンとかも面白かったりとかしますよね。うんうん、マクリントックと
か。うん、マクリントックもそうだね。うん。
まあ、もう若い時から、まあ、晩年までよく活躍された、そんなに本数は出てないのかもしれないですけども、印象に残る女優さんという感じで、うんうん、まあもういろんな作家さんとか漫画家さんとか映画監督とかアニメ監督って言ってお話とか、まあ、なんかインタビュー本とか見るじゃないですか、うん、そしたら、まあ、モーリー・オハラさんの名前はよく出てくるかなっていう、ジョン・フォード監督とか、まあ、知らん人はいないだろうなっていう
印象に残るんですね。存在感がものすごいある女優さんっていうのもあるでしょうし、その宮崎駿さんがね、
はい、
まあ、アカデミー賞をお取りになりましたね、去年ね、名誉賞を、
はい、
お取りにな
りました、はい、
インタビューでほとんどね、モーリー・オハラのことばっかり言ってる。うん、ちょっとね、ちょっとコピーしてるのにあれですけど、まあ、宮崎監督って言うんですね、言ってるんですね、私は家内に幸運だと言われた、ね、あなた幸運だというのに言われたって。で、まあ、ちょっとここで、まあ、なんで幸運なのかっていう、まあ、今こういうふうにやってると、日本がその間戦争しなかったっていうね、いろんな幸運があったんだけども、最大の幸運は今日でしたと。
はい。
いろんなことあった、いろんなことあったみたいな感じで、もう、最もの幸運は今日でした。なぜか、モーリー・オハラさんに会えたんです。これはすごくね、モーリー・オハラさんも名誉賞がお取りになったんですよ、はい。うん。で、こんな幸運はありません。美しいですね。本当によかった。何を聞いても、ね、じゃあ一番驚いたことは、一番驚いたのはモーリー・オハラさん。94歳ですよ、すごい。大体僕が生きてる間に、まあ、生きてる間にということよりも、モーリー・オハラさんが生きてるなんて夢にも思えなかったし、自分が会えるなんて夢にも思えなかったんです。これが今日一番の、生きているととんでもないことが起こるという感想なんですって言って、もう延々とモーリー・オハラさんのことをおっしゃってた。でそれほど、宮崎駿さんも、まあ、おそらくジョン・フォードってことだと思う、目がキラキラ輝いて、
そのために行ったんでしょうね。裏でこそったモーリー・オハラさんと会いますよって言われた
し、会えたんだって、94歳だけどすごく美しかったってね、キキと少年のキキとモーリー・オハラさんの話を聞いて、ね、素晴らしいじゃないですか。
だからそのジョン・フォード監督の映画を見て、ジブリ映画を見ると影響がよくわかるっていうこと
で、ね、そうそうそう、僕あの三条ジブリに行くとよく遊び行ってます。あの西耳やってた木原がね、あの、はい、当時ジブリに行ってたんで、僕もよくあの遊び行ってたんですよ、うん、よく家の話聞いて、まあ、ジブリではアニメの話とか漫画の話は一切出ないと、映画の話ばっかりやってると。 である時宮崎監督にちょうどラピュタ作った時、うん、またジョン・フォード映画見てるかって言ったら、えみたいな顔したら、ただコンとかこれを見ろって言って、若谷みどりに昨日ビデオを渡されたんだけど、ベータか見れねえし、ね、監督にこれ見れないやつとも言えないし、ありがとうございます お借りしますと言うて、一緒になってあの VHS 持っているやつを探したらしいけどね。
はい、音楽そうそうエンディングです。作劇ネットラジア毎週土曜更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。はい、何かありますか。
そうですね、我が谷は緑の駅、ちょっと近くの茶屋でちょっと探してみます。
上側にはね、
なんか見ないと作家志望失格となんか先生の目がおっしゃっておられますので、います。
そのジョン・フォード監督のブルーレイボックスはいくらぐらいするんですか？
値引きでアマゾン価格で1万2000円ぐらい。
安っ。
いや、4枚、4作、黄色いリボン、ホロバ社から逃亡者、アパッチドリで
買います。
おお、はい、ありがとう遠野さん。
なんでや。
では私はとりあえずブルーレイ再生機を買ってこようと思います。
それはもうぜひ。あんまり売れてないみたいなんで貢献してあげてください。最後に中山先生、
そろそろあの僕とあの飛鳥橋さんの対談本がもうそろそろ出る、28日かぐらいに出ると思うんです。その後あの、出版、トークイベントが、大阪ロフトプラスワンウエストでありまして、で4月9日発売のムーで大特集、ムー大特集、ムー大特集、ムーはあの何もしてません、僕が書いてます、ね、登録特集でちょっと、モーター君の魔敵と聖徳太子の未来的なつながりをちょっと今原稿修正中ですね。まあいろいろありますんでよろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、まあ3月4月と、まあ、BSCS でジョン・フォード監督特集をやっているので、もし見られる方はご覧になっていただきたいと思います。それではさようなら。
さようなら。